ここからは毎週火曜日お送りしております片倉愛美さんご出演です。台湾エクスプレスのコーナーをお送りしていきます。台湾在住の片倉愛美さんとつないで台湾の情報を片倉さんにご紹介していただいております。さあ今日もただいま台湾とつながっています。片倉愛美さんです。片倉さんどうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今週の台湾エクスプレスになりますが、片倉さんどのようなお話でしょうか。
はい、私ちょうど昨日なんですけどね、台中という町に行ってきました。
はい、
はい、台湾の中部にある町でね、台湾中部のこう中枢になっている町なんですけども、台湾の中と書いて台中なんでね、どこにあるかすぐ分かりますよね。でここでちょっと何をしてきたかっていうとですね、はい、ちょうどこの、公演の依頼だったんですけどね、その公演をする場所がちょっと面白かったんですよ。
はい、
でどこかっていうとね、台中駅なんですね。
駅で、
で駅で実はこの駅はもう今新しい駅舎が完成して高架の立派な駅になってるんですよ。はい、ところがもともとこの駅っていうのはこう日本時代に日本が台湾をね、領有してた時代に建てられたすごく古い築100年の駅舎があるわけですよ。
はい、
で、この駅舎が手狭になってしまったので、新しい駅を作ったわけなんですけどね。今この駅をこう保存して、彼らの言葉を使って言うならば、永久に保存するっていうふうに言ってるんですよ。
はい、
この日本人が手掛けたこの駅舎を自分たちの郷土の、ね、歴史を見続けてきた証人として扱ってね、永久にこの建物を、台中のシンボルとして残していきましょうっていう熱心な取り組みが行われてるんですよ。で、この古い駅のすぐ後ろ側に新しい駅を作った関係で、今の現在のこう台中駅 の, あのすぐ手前にこう古い駅舎が残ってるんですよね。
はい、
でここで実は公演をするという、
はあ、
だから駅でやるっていうのは結構面白いですよね。古い、ね、駅の中でやるという、ね、珍しい公演だったんですけど、でテーマはね、台中の歴史と台湾の鉄道史というテーマで、台湾の人々を対象に公演したんですよ。
はい、
で私は、ね、そんなに中国がうまいわけじゃないので、あんまり外国で、ね、公演するというのはなかなか緊張するんですけどね、皆さんとても熱心に話を聞いてくれて、楽しく、ね、公演を終えられたんですけども、実はですね、今これ今駅で公演っていう言い方をしましたけど、実はね、今これそんな簡単にはいかなかったんですよ。
はい、
どういうことかっていうとですね、台湾は1週間ほど前に台北のすぐ近くの桃園って、桃の園と書くんですけど、
はい、
桃園っていうところでね、コロナ患者が出てしまったんですよね。で、台湾はね、皆さんご存知のようにこう水際でストップさせるということに非常にうまく成功してですね、日本と比べるとかなり安定した状態になってるんですよ。でこのことはね、結構ね、多くの方、日本でもね、結構話題になっているので知ってる方多いと思うんですけど、実はね、非常にこういうことが起こると厳しいというか徹底してるんですよね。
はい、
でこの私の講演もこの駅の中で公演っていうふうに、古い駅舎の中で公演っていうことだったんですけども、急遽政府の方からやめなさいっていうふうに言われちゃったんですよね。
はい、
いわゆる 3密になってしまうので、で駅舎の中でできなくて、でどうしたかっていうとですね、駅舎というとこの建物の中じゃなくて駅の一番線ホームを使ってやるというね、これもこれで面白いんですけど、
はい、
ホームで公演するのも、私もね、これまで何度もいろんなところで公演してきましたけど、ホームで公演っていうのはちょっと初めてですね。
ないですね、ないですね。
だから屋外スペースになるわけですよね、ホームっていうとね。
じゃあ外でやりましょうと。
そうですね、だから屋外のそのホームの上で公演っていうね、ことだったんですけど、ただね、結構その開放的な雰囲気の中でね、やれたのでよかったなと思うんですけど、実は台湾っていうのはね、こういう戸籍とか古い歴史建築を使って公演をしたりイベントをやったりすることすごく多いんですよね。
そうなんですか。
でこのあたりはね、ちょっとね、日本との違いも感じられてね、よく台湾の人は日本は古いものがたくさんあって、それがたくさん残されていて素晴らしいですねって言ってくれるんですけど、 逆の見方をすれば、古いお寺とか神社っていうのは、その古いものとして日本人は扱ってますよね。
はい。
台湾の場合ね、ちょっと若干、ちょっと意味合いが異なるんですよ。で、どう異なるかっていうとね、古いものを整備して、今の人たちが親しみを持てるように持っていくというね。
はい。
うん、だから日本はどちらかというと古いものを古いものとして扱って大切にするという発想はもちろんこれ評価されていいと思うんですけど、台湾の場合はその古いものに手を加えて人々がそこに接触しやすくこう仕上げるということをね、
はい、
やるんですよ。だから例えばこう日本時代の市役所がちょっと大きなレストランになっていたり、ね、昔のこう古い建物が歴史建築があのカフェになっていたり、でこういうのもそういうものの一環なんですよね。
はい。
で今日昨日ですね。昨日私が台中行った時にね、すごく面白かったなってちょっと思ったのが、公演が終わった後にじゃあ台北に戻ろうかなと思って、そのちょっと駅の周り歩いてたんですよね。
はい。
そしたらこうホームで公演をしたって言いましたけど、今でも線路とか残ってるんですよ。
へえ。
ただもちろんこれ残ってるって言っても放置してるわけじゃなくて、一部だけ残ってるんですよね。
置いてあるんですか。はあ。
でホームってこうホームとホームの間にこう線路がありますよね。
はい。
でその線路の上に線路を固定する枕木ってありますよね。
はい。
あの枕木の大きいのを線路の上にまたがるように置いて、そこがベンチになってるんですよ。
へえ。
つまり人々がホームから降りて線路の上に置いてあるそのベンチに座ってる状態でお弁当を食べたりおしゃべりしたりするんで来てるんですよね。うん、ちょっと日本では絶対考えられない発想だと思うんですけど、
ね、面白いですね。
まあ、こういうのがあったりするんです。うん、でただそれでね、駅のこの雰囲気だけじゃなくて、例えばこうもう列車は来ないですから、
はい、そうですね、
もう列車はもう新しい駅の方に行っちゃってますから、で河川とかはもうないんですよ。
はい。
でそこにちょっとこう綺麗なね、提灯なんかをこうオブジェとしてこう並べて、
はい、
結構フォトジェニックなね、いいインスタ映えするスポットになってるんですよね。
ええ、
ね。で今はそのこれ1月から3月までのこうまあ時期を決めてるイベントなんですけど、その台湾のその在住のこう台湾人のね、こうデザイナーが手掛けた。こう猫をですね、猫のイラストを使ったいろんなオブジェが置いてあるんですよ。
はい。
でこういうのがその駅中に並べられてるんですよね。
ははは。
だからこうね、列車に乗ったり降りたりする人々がこう歩いてるその脇に猫がこう大きな看板みたいになっていて、映画を見てたりね、こう古い駅舎の周りに猫がずっとこう駅舎を眺めてるとか、
あら
いろんなこう風景とかいろんな看板がこう並んでてですね、
はい、
すごく面白いんですよね。
カジュアルな美術館みたいな感じですね。
そうですね。で可愛いんですよ。で台湾の人ってね、すごく可愛いもの好きというかね、ゆるキャラ好きっていうところもあって、こういうのよくあるんですよね。
はい。
うん。でこうでもこのね、猫の可愛いイラストや縦看板みたいなものもやっぱりこう空気を作り上げる一つのアイテムとしては非常に重要だったりしますよね。うん、つまりこれ親しみを持ってもらう、歴史や土地の文化に親しみを持ってもらうということで、この古い駅舎とか古いホームや古い線路を残してるわけですよね。
はい。
でこういうところにこう可愛い猫なんかがいたりすることで、なんか人々のこう心の中にその距離感を近づけるというかね。でこういう試みなんですよ。
なるほど。
うん。でまあとね、当然ながらこうその猫の関係したそのデザイナーさんのグッズなんかも売ったりしていて、ちゃんとこうビジネスにもなってるんですよね。
なってますね。
うん。でこういうところはね、非常にこう頭の柔らかいというかね、非常に柔軟な発想で動く人たちなんですよね。うん。だから私もこれFacebook とか Twitter でアップしたら、非常にたくさんの人がこう反応してですね、特にツイッターの方でやっぱ猫好きの人たちはね、やっぱぜひ行ってみたいってみんな書いてましたね。うん、こういうね、動きっていうのも古いものに関する最新の情報っていう方をしたらいいと思うんですけど、
はい、
非常に面白いものですよね。
そうですね。なんか日本ですとね、古いものはもうその歴史的価値でね、見るところ、まあ私もそんな感じで見てますけれど、またちょっと違いますよね。
そうですね、だからまあどっちが正しいとかね、どっちがいいとかっていう話じゃないと思うんですよ、やっぱり日本は日本のスタイルでいいと思うんですけどね、やっぱりこう台湾はこう、まあ、日本に比べるとね、ちょっとこう歴史がまあ複雑だったりするわけですよ、あの異民族統治の、ね、外来政権の統治っていうのがあったり、長かったりしましたよね、ですから、そういった複雑な環境の中、今の人たちが後ろの世代に何を伝えようとしているのかってことをね、ちょっと考えてもらうための一つの実験の場だと考えるとね、こういったその歴史建築の保存だとか、この戸籍、史跡っていうね、こういう空間の利用方法みたいなものも、非常に台湾らしい一面をね、こう帯びてることが分かりますよね。
そうですね。片倉さん、鉄道ファンの皆さん、まあ、日本もね、鉄道ファンたくさんいらっしゃいますけれど、これは楽しそうですね。
そうですね、将来的にはね、この実は台中駅のこの古い駅の方には、台湾の歴史をね、こう、華やかなね、時代を、その、になった古い車両をね、展示したりする予定があるんですよね。
はい。
だから駅は、駅としてそのままこう、戸籍空間として、戸籍の公園として残るんですよ。
残していくと。
で、多分今まだね、このコロナの関係もあって、まだ、こう具体化してませんけど、この駅舎自身も多分またね、ちゃんときれいにし、また整備して、なんかみんなが親しめる空間にしていくんだろうなって思いました。
はい、ありがとうございます。今週の台湾エクスプレスのコーナーをお送りしました。お相手は台湾在住の片倉吉美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。